オイルセラピーでバラ色の人生、宇宙とつながるミオラジオ。
こんにちは、オイルセラピストのミオです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。ミオさん、今実はね、 YouTube でもライブ配信中をしながら収録しているという初の試み。
そうなんですよ、うん、前回ね、別のお話し相手の方とはライブ配信してみたんですけどもね、山口さんと初めてですよね。
そうですね、私はそう初めてですね、うん、以前佐々木さんとね、
はいはい、
なんですが、
そう
で YouTube でも楽しんでいただけるようになるこの番組。
そうですね、ポッドキャストの方の概要欄にもね、 YouTube の、貼っとくので、うん、ぜひちょっと顔見たいよっていう方はね、見てみてください、はい、
ですね。ぜひぜひ、今日はバラの花の背景画面にバラに囲まれたミオさんと共にお届けしていきますが、
はい、
でもバラのね、季節ですよね。
そうなんですよ。だからちょっと今日バラの話をしようかなと思って。
うん、ぜひ。
そもそもね、このポッドキャスト番組って、オイルセラピーでバラ色の人生を、って言ってるぐらい、バラのね、オイルを私は発売するにあたって、このポッドキャスト始めたんでね、
うんうん、
ちょっと5月はやっぱりバラの話しようかなと思って、
いいですね。
うん、そうなんですよ。このね、今、ゴールデンウィークじゃないですか、まさに。そう。だからもう本当、この時期、遊びに行く場所とか、うん、またはこう、何、デートスポットとして、ローズガーデンね、めちゃめちゃおすすめです。
いいですね。
うん。
本当、ローズガーデン、結構意外といろんな場所にあるんですけど、行くともうまず香りが、バラのね、香りがすごくいいですよね。
うん。なんかね、私、なんて言うんだろう、まあ、ローズオイル売ってながら、別にお花の中でバラが一番好きとか、そういう感じじゃなかったんですよ。
はい。
で、なんでバラって特別視されてるのかなっていうのは、わかんなかったんですけども、
うん、
ローズガーデン行った時に、あーってわかったんですよ。
え、何
っていうのは、例えば、なんて言うんだろうな。他のお花、例えば、ラベンダー畑とか行った時に、まあそこもわーってなりますよね。
うん、
菜の花畑行ったってわーってなりますよね。
はい。
でも、ローズガーデンにローズに囲まれた時のわーは、もうね、ちょっと特別感がやっぱり違かったんですよ。
そうかもしれない。特別感ありますよね。う
ん、そう。なんかやっぱり、ローズって、花の女王なんだっていう感じがやっぱり伝わってくるというか。
うん、
そう。
あれ、なんであんなにも、なんか、豊かな気持ちというか、なんか自分もこう、高貴な感じになったような。
そうそうそう、なんか、甲骨感とかにすごい浸れるんで、あの香りなのか、あとはその、ね、バラの形ってお花っていうのもあるんでしょうけど、多分ね、やっぱりに、秘密は香りにあると思いますね。
うん。
うん。
本当に香りは何とも言えないですよね。
うん、本当、そう。で、またね、その、オイルになったのと、その、バラの畑のね、香りってまたちょっと違うと思うので、ぜひぜひちょっと、ね、このシーズンは、ぜひバラの、園に、ローズガーデンに行かれると、すごくね、なんか、女性は、なんか行っただけで、特別な気分になれるというかね、あんまりそういう気分にならないタイプなんですけど、ローズガーデン行った時はもうすごく、なんて言うんだろう。なんか、別のこうね、今まで持ったことのないようなこう感情、わーっていうような、喜びが湧き上がってくるようなね。なんか自分が特別になったような、特別な場所にいるような感じをしましたね。
ですよね。
うん。
なんで、デートにもいいでしょうし、こう、インスタ映えもしそうですから、写真もいっぱい撮れるし。
そうそうそう。うん。で、いっぱいあるんですよね。本当、日本って、日本全国各地にね、
うんうん、
バラの、ものをね、飾ってるようなとこって、うちの近くでおすすめなのは、京成バラ園。千葉県の千代田市にあるんですけども、あそこは良かったですね。
行ったことあります。いいですよね。
うん。
なんか、すごく良かった。広いし、種類も多いんですけども、レストランもあったりして。
う
ん、
そうそうそう。
うん、 いや、
そう、
確
なんか特別な意識に本当になれる場所だからね。で
に。ね。
もう絶対この時期は行ってほしいですね。
ですね。で、バラ園もそうですけど、結構街歩いてても、バラの花咲いて綺麗に咲かせているお家があったりとか、ね、うちの近所にも木工バラ、黄色のちょうど今満開ですごい可愛いお花つけていたりとか、いや、やっぱりなんかそれだけで幸せになりますね。
本当なんか道通りすがってふわっと香りがして、あれ？と思ってこう探しちゃいますよね。あ、このお花だったか、みたいなね。
みおさんはそのローズオイルもね、作る
はい。
にあたって、まあ、海外も行かれた。やっぱり海外のバラ園もあるんですかね。
あんまりないと思います。私が行ったのはその、ローズガーデンというよりももう、本当にローズを生産しているとこなので、あと蒸留所なんでね、ちょっと趣が違うんですけども。
こうやってバラ園として日本全国各地あるのも、なかなかもしかして珍しいんですかね、意外。
こんなね、整ってるローズガーデンは、あんまりないかもしれないですね。まあ、個人でバラが好きでね、お庭できれいに育ててる方は、世界中でね、いらっしゃるでしょうけども、こんな風になんかこう、日本ってやっぱりお花の、なんて言うんでしょう、ローズだけに限らず、こう、なんて言うんでしたっけ？いろんなお花のね、ガーデンがありますよね。
ありますね。結構やっぱりガーデニングね、お好きな方も多いですけど、でもその中でその、ね、みおさん今日、バラにまつわるちょっと質問をリスナーの方にも投げかけたいっていうのが。
そうなんですよ。ちょっと、皆さんに聞いてみたいことがあって、っていうのは、私これいろいろ調べたんですけども、納得のいく答えが見つからない。
ほう。
この何年経っても。
それは何ですか？
そう。バラには、なんでトゲがあるのか。
ああ、バラにはなんでトゲがあるか。
で、こうネットで調べるとね、例えば、まあ、一応、こう、なんて言うんだろう。成長していくときに、こう、枝に引っかかって、何かにね、こう、引っかかって、こう、登っていけるように。とか、あとは動物だったり、そういうものに対しての、こう、虫とかね。あれに対しての、こう、なんて言うんだろう。まあ、トゲがあるから近づかないようになるっていう説が載ってるんですけど、でも虫とか、動物とか、あんまり関係ないような気がして。だって、折れた枝だって痛いじゃないですか、刺さったら。だ
そう
か
で
ら、あ
すね。
れくらいのバラのトゲは、動物は大したことないと思うんですよ。
確かに、そしてお花の方に行きそうですもんね、なんか虫
そ
とかは
う。
ね。
虫とかだったら、虫なんてもっと関係ないじゃないですか。飛べるんだからね。またはこう、登ってても別に刺さないですよね。
そうですね。
で、そういう説がしか載ってなくって、で、これはなんか納得いかないなと思ってて、だから私の中の想像では、このバラのトゲっていうのは人間に対してあるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですけど。だって人間ぐらいじゃないですか、いてってなるのって。
そうですね。とっとね、取ろうとして。そっかそっか。
そう、だからなんか、生存のためにね、このトゲが必要だったからトゲができたっていうよりも、ちょっとなんか別の意味があるんじゃないのかなと思ってるんですけど、でもなんかとにかく納得のいく、まだ答えに出会ってなくって、ぜひなんかリスナーの方で、バラのね、トゲっていうのは本当こういう意味があって、トゲがあるんだよっていうのを知ってる方とか、いわゆるね、なんて言うんだろう、別に学術的な、こう、説明じゃなくてもいいので、自分はこう思うとかでもいいので、ぜひぜひちょっと聞いてみたいですね。
ですね。知りたいな。バラのトゲって何であるのか。ぜひ知っているよという方がいたら、あとこうなんじゃないのというね、説、方もいたら、ぜひこれは番組概要欄にみおさんの LINE 公式のリンク貼ってありますので、まあ、そちらからお気軽に登録していただいてメッセージ送れますからね。
ぜひ教えてください、もう。これ、
はい。
本当に調べまくって納得がいかなくって、今もそのままになってるんですよ。
なんか面白いですね。意外と研究している専門家の人が答えを出してそうなもの
いや、
が。
でもだから、植物に関してもそうですけど、この世の中に関して人間わかんないことだらけだからね。そうなんですよ。
すごい気になるな。ぜひちょっと。
そう、なんかね、面白い答えっていうか、こういう意味なんだよっていうのがあって、すごい納得できるものとかあったり、面白い意見があったら、ぜひぜひまたこのポッドキャストでね、 山内さんにもご報告しますので。
あ、ねえ、ぜひぜひ皆さん、お待ちしておりますので、LINE 公式アカウントから登録してメッセージお気軽に送ってください。ということで、みおさん、今日もローズのお話ですね。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。